4月25日、木曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。中国の有人宇宙船、神舟18号が25日、中国北西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。中国は2年前に独自の宇宙ステーション、天宮を完成させて以降、約半年おきに交代要員を送り込んできました。今回は3人の飛行士が魚の飼育に取り組むなど、宇宙空間での本格的な滞在に向けた動きを強めています。来月20日に台湾の新総統に就任する頼珍棟副総統は25日、新政権で安全保障や外交に関わる要職人事を発表しました。蔡英文現政権の中核メンバーを起用し、安保や外交の分野での蔡路線の継承を人事でも示しました。中国を訪問中のブリンケン、アメリカ国務長官は25日、上海市で同志トップの陳吉寧市共産党委書記と会談しました。ブリンケン氏は、党最高指導部への登竜門とされるポストの陳氏に対し、中国による国有企業への優遇などに懸念を表明しました。一方で、米中の経済分野での協力に前向きな姿勢も強調しました。立憲民主党と国民民主党の議員有志らが25日、次世代のエネルギーとして注目されている核融合エネルギー政策に関する議員連盟を立ち上げました。立憲からは原発政策をめぐって溝がある国民民主との橋渡し役として議連に期待する声が上がります。イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの最南端ラファへの地上侵攻に踏み切る構えを強めています。ロイター通信は24日、イスラエル政府当局者の話として、ネタニヤフ政権が今後2週間以内に地上作戦に向けた住民の退避を承認する会議を開く予定と伝えました。衆議院東京15区補欠選挙に参議院議員の須藤元気氏が立候補し、自動失職したことを受け、参院比例区の選挙会は25日、2019年、参議院選の旧立憲比例名簿で辞典だった、新顔の市井さやか氏の繰り上げ当選を決めました。ただ、市井氏は当選自体の意向を示しており、早ければ26日にも議員辞職する見通し。在職日数は国会議員として戦後最短の1日。となる可能性もあります。無知だった。不勉強。教職員に対するハラスメント行為について、そう答えた愛知県東郷町の今田健二町長、イコール2期目。25日開いた会見で辞職する意向を表明しました。励ましの声はあった。と、任期半ばで去る無念さを語りつつ、静かに仕事ができる環境が、必要と理由を説明しました。一方、被害を受けた元町職員らの怒りは今も大きいです。水の都として知られる世界的な観光地イタリア北部のベネチア市は25日、旧市街を訪れる観光客から入場料を徴収する制度を試験的に始めました。オーバーツーリズムによる住民生活への影響が深刻で観光客の抑制を決断しました。ただ、効果を疑問視する声もあり、市が世界初とする試みは波紋を呼んでいます。有識者で作る人口戦略会議の分析で大阪府内12自治体が消滅可能性自治体とされたことをめぐり、吉村博文知事は25日の定例会見で人口減対策として、0歳児選挙権の導入を訴えました。0歳から成人までは投票権を親が代理行使することを想定しており、今後自身が共同代表を務める国政政党日本維新の会のマニフェストにも加えるよう提案して、 行くと言います。ウクライナに向けてロシア軍が発射した北朝鮮製ミサイルの部品に欧州などのメーカーの偽物が使われていた可能性が高いことが朝日新聞の取材で分かりました。西側の技術に頼る北朝鮮が部品調達の過程で国外の業者を介した際に模倣品が混入したとみられます。アメリカ、アリゾナ州の司法長官は24日、2020年の大統領選で前大統領の敗北を違法に覆そうとしたとして、トランプ氏の元側近ら18人を起訴したと発表しました。トランプ氏本人は不起訴でした。前回選挙への不正な介入をめぐって、トランプ氏の陣営関係者が起訴されるのは4週目となります。オーストリアの代表的な画家グスタフ・クリムトの絵画が1世紀ぶりに見つかり、24日にウィーンでオークションが開かれました。オークション会社の発表によると、香港の入札者が3000万ユーロで落札しました。AFP 通信によれば、オーストリアの美術品のオークションの最高落札額で、ある700万ユーロを大きく更新しました。福島県白河市議会の北野由衣同市議が、議会事務局の職員に、ストーカー行為やパワーハラスメントを繰り返したとして、同市議会は24日の臨時議会で、北野市議への辞職勧告決議案を全員賛成で可決しました。原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場をめぐり、佐賀県玄海町議会の特別委員会は25日、処分場選定の第一段階となる文献調査を求める請願を賛成多数で採択しました。26日の本会議でも採択される見通し。町内には九州電力、玄海原子力発電所があり、原発立地自治体の議会が文献調査を容認するのは初めてです。岐阜県池田町長のセクハラ問題で、岡崎和夫町長は25日、町議会議長に、辞職願いを提出しました。その後の記者会見で、町長は、身勝手で不用意な行動で大変申し訳ない。心から謝罪したい。と述べました。町職員に対するハラスメントの責任を問われていた愛知県東郷町の今田健二町長は25日、辞職する意向を明らかにしました。この日午前にあった町議会全員協議会で、町の発展と現状を沈静化させるため熟考し、私自身が辞職する意思を固めた。と述べました。ロシア政府で子供の権利を担当するリボワベロワ大統領全権代表は24日、ウクライナ側との交渉で、ロシアにいる子供29人をウクライナに、ウクライナにいる子供19人をロシアに返すことで、合意したと発表しました。ノーボスチ通信などが伝えました。ドイツのショルツ首相は24日、ベルリンを訪問した英国のスナク首相と会談しました。兵器調達や、欧州の防空体制整備など、両国の安全保障面の協力強化を盛り込んだ共同文書を発表しました。文書では、北大西洋条約機構への欧州の貢献をさらに強化することが重要、と明記しました。欧州連合の行政を担う欧州委員会は24日、中国が医療機器の政府調達で、EU 域内の企業を不当に締め出している疑いがあるとして調査を始めると発表しました。対抗措置も検討しており、中国が与える EU 域内への影響に警戒感を強めています。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
え、インチキしてないけど。
違う違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。 聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。